小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はお話を好きではない子供への接し方をテーマにお送りしました。興味深いお話でしたね。
子供がね、今お話好きじゃなくったっていろんなことを感じながら生きてるんだから気にすることはないよっていうのが僕の一番言いたい点なのね。それで他にいろいろ図鑑でもいいし虫でもいいし自主的に興味を持っていくというその力ね、それが大事だというふうにまず思うよね。そしてでもやっぱり将来的に考えれば物語ってとても重要なものですからね。人生の中で大人がそういうものに興味を持って種をまいておいてやるということは大事だろうね。
はい。じゃあ今日はどんなことをテーマにしましょうか。
僕はまあ昔話の研究者なもんですから、その昔話がどうしてこんなに長いことを人々の間に伝えられてきたのか、聞かれてきたのかということをまあ考えてるわけね。そうするとですね、昔話には実は独特の語り方があると、独特な文体があるということに思い至ったのね。で、そのことを今日具体的に聞いていただこうと思う。一言で言うとですね、昔話っていうのは耳で聞かれてきたわけだから、文章がね、シンプルでクリアーなんですよね。単純明快な文章な。そうでないとわかんないわけよ。しかも聞き手は主として子供でしたからね。で、そういうその単純明快な文章っていうのが結論なんですけども、それを具体的に聞いてもらおうと思う。一つね、馬方と山姥の話なんですがね、これ何週間か前に藤井泉さんが語ってくださったんですが、それを今日僕語りますのでね、それを材料にしたいと思う。
はい、
この話はね、宮城県の登米郡というところであるおばあちゃんが語られたものなんですね。で、それを僕らの学会の仲間の佐々木徳夫さんという仙台にいらっしゃる方が記録なさって、で、それ見せてもらった時僕はびっくりしちゃったんで、僕たちが言ってる語りの文法そのものなんですよね。実に見事に実現してる。で、田舎のおばあちゃんがね、理論なんか知ってるわけないですよね。昔話の文法なんて勉強したはずは絶対にないでしょ。だけどもそういうの綺麗に出てくる。それはなぜかっていうのはものすごく僕は興味惹かれるわけね。それはまあ一言で言えば、代々繰り返し繰り返し口で語られてきたから、耳で聞かれてきたからだっていうふうに思うわけね。その例なんです。
じゃあ早速馬方やまんばのお話を例に取り上げながら、
そうね、こんな話なんですね。まず聞いてもらうけどね、昔ある村に一人の馬方がいた。ある日のことを浜へ行って魚をたくさん仕入れて馬の背に振り分けに積んでね、峠の道を帰ってきた。日が暮れてあたりが暗くなると松の木の陰からやまんばが飛び出してきて、これ待て、その馬の肩に置いていけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、馬方、馬の肩荷を一つ後ろへぶん投げて、馬を引いてわらわら峠の道を逃げていった。したらばやまんば、その馬の肩荷をバリバリ食っちまって、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の肩荷もう一つ置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、馬方、馬の肩荷をもう一つ後ろへぶん投げて、裸馬に乗ってわらわら峠の道を逃げていった。したれば山んば、その肩にをバリバリ食っちまって、またすぐ追いかけてきた。そして、これ待て、その馬の足一本置いてけ、置かなきゃお前は取ってくるぞ、というもんで、馬方、馬の足一本ぶった切って、ソールと後ろに投げて、三本足の馬に乗って、ガッタガッタガッタと峠の道を逃げていった。したれば山んば、その馬の足もバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきた。これ待て、その馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、馬の足もう一本ぶった切って後ろへ投げて、二本足の馬に乗ってガッタガッタガッタガッタ峠の道を逃げていった。したればやまんば、その馬の足もバリバリ食っちまうとすぐまた追いかけてきた。これ待て、その馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、これはもうとても逃げようするもんじゃねえと思って、馬を丸ごとそこに置いて、やぶをこいでわらわら山の中へ逃げていった。 したれば沼があって、その沼のほとりに高い木があったもんで、木によじ登って上でじっと隠れてた。ヤマンバ、馬にまたがるとその馬をバリバリ食っちまって、すぐまた追いかけてきた。沼のところまで来たら、その沼の水の中に馬方の姿が見えたもんで、おめえそんなとこに隠れてたか、隠れたってダメだぞって沼へドボーンと飛び込んだ。馬方それを見て木からスルスル降りてきて、またやぶをこいでわらわら山の中へ逃げてった。したればうまいことに小屋があったもんで、これはいい隠れ家だと思って小屋へ飛び込んで梁に上がってしばらく休んでた。しばらくするとなんとさっきの山場がずぶ濡れになって入ってきて、おお寒い寒い、今日は魚いっぱい食って馬丸ごと食って腹いっぱいになったと、どれ甘酒でも沸かして飲むかと言って、いろりに大きな鍋で甘酒を沸かし出した。で自分はくるっと背中向けて背中あぶりを始めた。甘酒がちょうど沸いてきた頃、ヤマンバはクラーンクラーンと居眠りを始めた。それを見て梁の上の馬方、屋根の茅を一本抜いて、その茅で甘酒をつっぱつっぱと吸っちゃったと。したればヤマンバ目を覚まして、俺の甘酒飲んだやつは誰だって叫んだ。梁の上の馬方ちっちゃい声で、火の神火の神って言ったらば、火の神様が飲んだんじゃしゃあねえ、どれ餅でも焼いて食うかと言って餅を3つ出してきて火に乗っけて、また自分はくるっと背中向けて背中あぶりを始めた。餅が焼けてプーッと膨らんできた頃、ヤマンバまたクラーンクラーンと居眠りを始めた。それを見て梁の上の馬方、さっきの茅で餅をつくんと刺しては食べ、つくんと刺しては食べ、三つとも食べちゃった。したらばヤマンバ目を覚まして、俺の焼き餅食ったやつは誰だって叫んだけど、馬方小さい声で、火の神火の神って言ったれば、火の神様が食ったんじゃあしょうね、どれ寝ることにするかと、木の殻とねへって寝るか、石の殻とねへって寝るかって独り言言ってるから、梁の馬の馬方ちっちゃい声で、木の殻と木の殻とって言えば、火の神様がおっしゃるじゃあ木の殻とにするかって言って、ヤマンバ木の殻とに入った。それを見て馬方梁からスルスル降りてきて、湯を沸かしてもみ切りを持ってきて、その木の殻とにキリキリキリキリ穴を開け出した。ヤマンバ、明日は天気だが、キリキリ虫が鳴いてら、なんて言うんだけど、馬方構わずキリキリキリキリ穴を開けて、穴が開くとその熱湯を持ってきて穴から熱湯を注ぎ込んだ。ヤマンバ初めのうちは、このネズミ野郎しょんべんなんか引っ掛け上がってなんつってたけども、構わず熱湯を注ぎ込んでったら、しまいにヤマンバ、熱い熱い、助けてくれて助けてくれって叫んだけども、馬方、俺の魚と大事な馬を食った仇だと言って熱湯を堂々と注ぎ込んだんで、ヤマンバとうとう死んでしまったと。こんで、えんつこもんつこ避けた。って言って宮城県では終わるんですね。
さて、この馬方ヤマンバにはどんな文法、ルールがあるんですか？
そうなんです。そのルールはね、例えば一番最初のところ、馬方が馬を一頭連れて登場したでしょ。で、そこへヤマンバが一人で登場してますね。この場面すでにもう文法にかなってるんですよ。ってことは、昔話は、登場人物を孤立的に語る、
シンプルに、
一番シンプルでしょ、はい、馬方が一人、ヤマンバも一人ですね。それで場面は1対1ですよね。この場面ずっと1対1できましたね。昔話の場面は常に1対1で構成される。これはもう世界的なルールなんです。へー、面白いですよ。
面白いですね、イメージもしやすいですしね。
そう、一番イメージしやすいでしょ。例はいくらでもあるんですけどね。例えば一人で登場するっていうのでは、浦島太郎なんて、そうよね。浦島太郎、亀の背中に乗って竜宮城行くじゃない。
そうですね、
あの時に一人で行くでしょ、はい、弟を連れてったっちゃう話あんまり聞かないと思うんだよね、はい、で亀は一匹でしょ。で向こう行って乙姫様一人でしょ、
はい、
でたまには乙姫様の父親みたいな神様出てくるけど、すぐ引っ込んじゃって一対一になるんですよね。常にそうなってるんです。
まずシンプルであるっていうことが一つ
そう、それからね、怖い場面になると怖いです。ヤマンバも今一人だから怖いんですよね。っていうのはね、例えばね、ヘンゼルとグレーテルっていうグリム童話があるでしょ。ヘンゼルとグレーテルは森の中に捨てられましたっていうと、すごい孤立的でし だから昔話の始めってちょっと寂しいですよね。
そうですね。
そうでしょ、はい、馬方が今一人で登場して山の中ですからシーンとしてるでしょ。ちょっと寂しいんです。それで森の中を走っていったらお菓子の家がありましたって言うじゃない。あのお菓子の家も一軒じゃないですか、
はい、そうですね。
そうでしょ、
はい、
お菓子の家の団地がありましたって話あんまり聞かない、ね、それでしかもそこに住んでる魔女は一人なんだよね。
そうですね。
そうでしょ、
はい、
そうとさ、お菓子の家って大道具でしょ。でそこに魔女が一人、おばあさんが一人いた。今の馬方の話でもいい隠れ小屋だと思ったらそこにおばあさん、山んばが一人いた。同じですよね。小屋が一軒でおばあさんが一人、同じシチュエーションなんです。だから文法的には同じなのね。
あと同じリズムが何回か出てくるのも印象的でし
たね。そうですよね。そこのとこもね、今同じ言葉を5回言ってるんですね。あれ、これ待て、その馬の肩に置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞって、同じ言葉で5回やってるんです。昔話の大事な文法の一つにですね、昔話は同じ場面は同じ言葉で語るっていうのがあるのね。でそれが今のは実に綺麗に実現してるんですよ。でこれ田舎のおばあちゃんがね、それを綺麗に語ってるってのは本当驚きですね。でそれはどういうことかっていうと、聞いてる子供はあ、この場面知ってるなと思うわけね。で知ってるなと思うこと自体が嬉しいわけですよ。もう知ってるものとまた出会う喜び。でじゃあ今度はどうなるだろうな。この間お話した類推してる、類推する力がそこで養われるわけね。そういうことが実にうまくできてるんですね。きちっと文法って昔話にあるもんなんです。
同じ場面だから同じ枠があって、中身だけ入れ替えていけば、そうそう、場面転換がしやすいですね。
そういうことですね、うん、本当そうですよね。それで聞いてる方が絵に描いて、場面を絵に描いて見てるわけだけど、絵に描きやすいでしょ、同じ場面ですからね、はい、そういうことなんですね。
今日は昔話の語りの文法を紹介しました。先生、今日のお話をまとめてみましょうか。
昔話っておとぎ話で、その口頭向けの話だけど、その長い間語り伝えてくる間にね、聞き手である子供たちが分かりやすいようにっていう文体が確立されてきたんですね。で、それは一言で言えばシンプルでクリア、単純で明快な文章で、その例を今いくつかお話したわけです。
さて先生、来週はどうしましょうか。
そう、今のね、その馬方やまんば、せっかく聞いていただいたので、もうちょっといろんな面についてね、聞いてもらいたいと思うんですけど。
もっと深い話があるんですか。
そうそう、例えばね、今の話で馬が足一本切られてさ、三本足になっても平気で走ってたじゃないですか。
そうです ね、
ね、
普段ではありえない、
ね、ありえないことでしょ、はい、であそこのところね、なぜ馬が三本足で走ったのかというあたり、
それはじゃあ来週を
お楽しみに。来週聞いていただきます、
はいはい、今日はどうもありがとうございました。
よろしく。
小沢敏夫、昔話へのご招待。